実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真紀です。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんです。よろしくお願いします。
中山です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is South Korean President Yoon impeached after martial law drama. Prime Minister becomes acting President, assures no void in state affairs.
韓国ユン・ソンニョル大統領の弾劾可決、職務停止へ。12月14日日経電子版の記事などに対応しています。さあ中山さん、韓国大統領が弾劾されたニュースですが、ユン大統領は日本との関係改善にも貢献されてきただけに、韓国の政治が今後どうなるのかは心配ですね。
はい、韓国のユン大統領への弾劾決議は一度目は可決されませんでしたが、先週土曜日の二度目となる採決で賛成多数で可決され、大統領の職務が停止されました。今週から憲法裁判所が実際に大統領を罷免するかどうかの審査を始めました。弾劾というのは見出しにある impeach で、弾劾そのものは名詞として impeachment となります。なぜ弾劾されたかというと、その後ろにある martial law drama とありますように、今月3日夜に大統領が martial law、 この場合は非常戒厳と訳されていますが、この発動を宣言したことが憲法違反にあたるということが理由とされています。弾劾が可決したことで職務が停止され、暫定的にハン・ドクス首相が軍の統帥権を含む大統領権限を代行、アクティング・プレジデントとなりましたが、あくまでも代行ですので、外交や内政が大幅に停滞するのは避けられないと見られています。
はい、インピーチは日本語では弾劾ですが、日本語でも英語でもあんまり頻繁に見る単語ではないですよね。
そうですね、地位の高い人が犯した罪や不正を正してその責任を問うということが弾劾の意味になります。日本語ではこの制度が認められているのは裁判官と人事官だけですが、人事官は今まで弾劾裁判になったことはないので、もっぱら裁判官に適用される言葉として知られていると思います。日本の総理大臣は辞職に追い込まれないのかというと、議員内閣制のため議会による弾劾はありませんが、内閣不信任決議案の提出があります。これは英語で No Confidence Motion ですとか、その採決である No Confidence Vote と言いますが、これが賛成多数で可決されれば、総理は辞めるか衆議院を解散しなければなりません。その意味で国会と内閣が一定のチェック&バランスの関係にあると言えます。今、石破内閣は国会では与党が過半数を握っていませんので、野党が結束すればいつでもこの内閣不信任決議案が可決されるという不安定な状況にあると言えます。
なるほど、政治のシステムが違うので一概には言えませんが、権力のチェック&バランスが常に働いているということですね。それから先ほどの martial law、 非常戒厳ですが、これも日本ではあまり馴染みがないですね。
そうなんです、非常戒厳の宣言は韓国の憲法に定められている規定で、条件としてはこのように書いてあります。
When it is required to cope with a military necessity or to maintain the public safety and order by mobilization of the military forces in time of war, armed conflict or similar national emergency。
つまり戦争など国家の非常事態の際に、事態を鎮静化して国民の生命や安全を守るために軍の出動が必要と認められる場合に発動できると書いてあります。これに伴って言論の自由などの基本的な人権が制約されるため、この発動には非常に慎重な判断が求められると理解されています。
日本ではこの規定はないわけですよね。
はい、その通りです。しかし憲法で書いてあるかどうかは別にして、法律の規定を含めるとこのような制度は多くの国で採用されています。 戦争だけでなく大規模な災害などが発生した場合に通常の統治システムでは対応できないという事態に備えておく必要があるという考えからです。日本でも東日本大震災のような大規模な災害、あるいは新型コロナウイルスといった今までの想定を超えたレベルの危機の際には普段のように法律を作って対応しては間に合わないという意見があります。憲法改正の議論の中で緊急事態条項という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これもある意味で非常戒厳のようなものだという慎重論もあります。
韓国の出来事とはいえ日本にも関係のある議論ですね。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Japan to start CO2 storage exploratory drilling in 2025.
CO2 地下貯留、来年試掘、国が100億円規模補助、民間投資後押し。8日付朝刊一面の記事に対応しています。12月18日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headlineJapan to start CO2 storage exploratory drilling in 2025. Government to offer subsidies to spur private investment. Japanese companies will start exploratory drilling next year for storing carbon dioxide underground with the help of government subsidies, Nikkei has learned.
ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。サブタイトルのキーワードです。
Spur.
刺激する、拍車をかける。
Spur.
例文をお願いします。
The new governor announced he would introduce measures to spur economic growth in the region.
新知事は地域の経済成長を促進するための措置を導入すると発表しました。
The new governor announced he would introduce measures to spur economic growth in the region.
ジェフさん、スパーはビジネスや国の政策に関することを話すときによく使われる動詞ですか？Is spur a verb that is often used when talking about things related to business and government?
Yes, in the news, we often hear and read the phrases spur growth, spur development, or spur investment, as in the article, for example.
ニュースでは例えば成長を駆り立てる、発展を促すとか、今日の記事にあるように投資を促進するといった表現をよく耳にしたり読んだりするということですね。
However, in a more conversational context, we might use the phrase spur someone on to do something.
会話文では spur someone on to do something、 誰かに何かをするように促すというフレーズで使うことがよくあります。
Yes. For example, my teacher's encouraging words spurred me on to try even harder.
例えば、先生の励ましの言葉が私をさらに挑戦に駆り立ててくれましたといった使い方があります。続いて第一パラグラフのキーワードです。
Exploratory drilling.
試掘、調査の掘削。
Exploratory drilling. Store.
貯留する、貯蔵する。
Store. Subsidy.
補助金、助成金。
Subsidy.
続いて第2パラグラフです。
The Ministry of Economy, Trade and Industry aims to select candidate sites for funding by March, with drilling starting that year. Carbon storage projects are being planned at 5 government-selected locations.
第2パラグラフのキーワードです。
Candidate
候補
Candidate Carbon storage
CO2 貯留炭素貯留
Carbon storage
続いて第3パラグラフです。
Japan hopes to begin commercial operations of carbon storage by fiscal 2030. To meet the deadline, companies involved must decide on investment by around 2026.
第3パラグラフのキーワードです。
Meet the deadline.
期限に間に合う。
Meet the deadline.
例文をお願いします。
When told to submit a report by the following morning, I was able to just barely meet the deadline after working on it all night.
翌朝までにレポートを提出するように言われ、一晩中作業してギリギリ締め切りに間に合わせました。
When told to submit a report by the following morning, I was able to just barely meet the deadline after working on it all night.
続いて第4パラグラフです。
The five locations include one in Hokkaido's Tomakomai region led by energy company Idemitsu Kosan,A Tohoku site on the Sea of Japan coast, led by trading company Itochu, and another in the eastern Niigata region, led by Tohoku Electric Power. Nippon Steel and others are pursuing a project in the greater Tokyo area, while oil company Eneos and others are planning a storage site off the coast of Kyushu.
第4パラグラフのキーワードです。
Trading company.
商事会社、貿易会社、商社。
Trading company.Pursue.
追求する、進める。
Pursue. The greater Tokyo area.
首都圏。この場合では東京の首都圏。
The greater Tokyo area. Off the coast.
沖合。
Off the coast.
続いて第5パラグラフです。
The government plans to have two drilling locations per site. The cost is estimated at around 10 billion yen, or $66.6 million, per drilling. The ministry has earmarked 32 billion yen in the fiscal 2024 supplementary budget.
第5パラグラフのキーワードです。
Be estimated at.
何々と推定される。何々と見積もられる。
Be estimated at. Earmark.
何々を計上する、何々に割り当てる。
Earmark. Supplementary budget.
補正予算。
Supplementary budget.
続いて第6パラグラフです。
The plan is to store around 1% of domestic annual emissions of the greenhouse gas in 2030, raising the share to between 10% and 20% in 2050. Carbon will be captured from fossil fuel power plants and elsewhere,Before being stored underground.
第6パラグラフのキーワードです。
Annual.
年間の。
Annual. Emission.
排出、排出量。
Emission. Greenhouse gas.
温暖化ガス、温室効果ガス。
Greenhouse gas. Fossil power plant.
化石燃料発電所。
Fossil power plant.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。火力発電所などから出る二酸化炭素を回収して地下に貯留する事業で、2025年に民間企業による国内での試掘が始まります。政府は2030年度までの事業開始を目標としており、経済産業省が100億円規模を補助して試掘を後押しします。企業側の投資決定を促す狙いがあります。佐中山さん、発生した二酸化炭素を地中に埋めることが温暖化対策として注目を集めているんですね。
はい。二酸化炭素を減らすために出てしまったものを地面の中に埋めてしまうというのは非常に単純明快ですよね。本来ならば再生可能エネルギーなどによって二酸化炭素の発生そのものを減らさなければいけないのですが、日本のようにまだまだ火力発電所に依存せざるを得ない状況ですと、なかなか発生量そのものを減らせません。原子力発電所の再稼働は進めるといっても時間がかかります。政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする目標を立てていますが、現実的には二酸化炭素の排出をゼロにすることはもちろんできないので、この技術も含めて差し引きでゼロにしなければいけません。 地面に埋めてしまうというのは、その意味で脱炭素目標達成の切り札とも言える技術になります。第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議の合意文書でも CO2 貯留技術の開発への取り組みを推進すると明記されていて、世界的にも取り組みが広がっています。
技術的には難しくないんでしょうか？
技術的には2つの要素があります。一つは空気中の二酸化炭素を取り出して、英語ではキャプチャーと言いますが、そしてそれを地中に埋めておくストレージという二段階があります。これを合わせると
カーボンダイオクサイドキャプチャーストレージ
と言って、略して CCS と一般的に言われています。これはいずれもすでに確立している技術ではあるのですが、今回記事が説明しているように実証実験をするのは貯留の方です。アメリカなどでは古い油田に二酸化炭素を入れてしまって油を押し出すことで二酸化炭素を埋めると同時に油の増産にもつなげるといった取り組みがすでに実施されていますが、日本の場合は油田はほとんどありませんので、新しく掘って貯留に適しているかどうかを調べる必要があります。海底の地中深く、だいたい1000メートル以上の深さまで掘って、その地層に閉じ込めてしまえば半永久的に閉じ込めることができると言われています。
漏れてきたりしないんでしょうか？
まさにそこを実証実験で調べる必要があるのです。海底に漏れ出てしまうと生態系環境にも影響が出てきてしまいますので、日本近海で漁業をしている人たちからは安全対策をしっかりしてほしいという声が上がっています。あとは日本の場合、地震が頻繁に起きるという点も考慮しないといけないという指摘があります。二酸化炭素を地中に埋めることでリスクは小さいと言われていますが、地震を誘発しかねないという声もあります。
はい、記事では来年2025年から試掘を始めるということなんですけれども、このスケジュールも大事なんですよね？
はい、カーボンニュートラルはスケジュールが決まっていますので、それを逆算する必要があります。記事によると50年に年間排出量の 1,2 割に相当する量の地下貯留を見込んでいて、そのためには30年にはこの貯留を本稼働する必要があるわけです。各企業は26年にはこの貯留プロジェクトへの投資判断をしなければならないので、来年にはその判断に必要な試掘が必要になるということになります。
はい、技術の確立だけでなく安全性や環境への配慮をしっかりと行って、そしてスケジュールも睨みながら進める必要があるんですね。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。この番組は来週の水曜お昼12時5分から再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリ Biz ポッドキャスト by ラジオ日経では、この番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。